はい、ということで、本日は9月の24日土曜日です。悲しみかもめさん、はいはい、こんばんは。
こんばんは。
本屋プラグ島田です。
はい、シンガーソングライター悲しみかもめでございます。
大丈夫かな、音ちっちゃいかな。そんなことないかな、
わかんない。
うん、多分いけてる気がする。
はい、
はい、台風和歌山は何もなかったね、
今回のやつはね。
うん、
下の方はやっぱり南の方は雨は強かったみたいですけどね。
市内はだって雨すら降らんかったもんね。
全く
風もなかったしね。
もう連チャンやライブ飛んだしさ。
あ、
こんな1個前の台風でね。
だから3連休のと3連休で、前回の3連休の台風はまあ和歌山実際風も強かったし、
ね、強かったね。
うん、まあ、大きな被害がなくて、まあ、何よりなんですけれども。
全く。
そうか、先週のライブが飛んだのか。それで
月曜、この月曜か、
うん、
この月曜。
まあ、際どいわな、ライブやったところで帰れやんくなったりしてもしゃあないしね。
昼までね、12時ぐらいまでそのライブハウスの、あのファズやから、
うん、
西岡くんって仲良くしてもらってる、うん、ギリまで考えさせてくださいって言ってたけど、
うんうん、
中止です、う
ん、でも苦渋の決断よね、ライブハウスからしたらね。
そりゃそうよ、
ね、企画までしてバンドもブッキングして、うん、でね、やっぱりさ、企画はさ、やっぱりライブハウスの人もさ、見せたいからやってるわけであってさ。
もちろんもちろん。で、ね、今回組んでくれたやつなんて広島とかから人を呼んでるっていうか、
バンドマンが広島から来るっていうね。
あったりもしたからね、
うん
うん、まあ結果としてはね、夜までめちゃくちゃ強かって電車も結構だいぶ。
あ、そうなんや。まあ、じゃあ、 あの A 段やった、まあ、A 段は A 段ないけど、そうそう、結果に関わらず、うん、まあ、結果的にはまあ仕方なかったよねっていうところで、まあみんな納得かなっていう。
そうね、まあ悔しかろうねっていうところではあったかなっていうのがありました。週頭ね、
ね、
うん、
まあ、先週の日曜日はさ、和歌山はライブやったもんね、行ったもんね。
滑り込みってやつ
やあのお寿司のともみさん、本屋プラグラジオにもね出演いただいたことありますけれども、お寿司のともみさんの企画イベントで、サンデープレゼント、
はい、
とサンデープレゼンツ、
おっとぼんやりしてる
っていう、まあそういう企画ライブがあって、まあそのライブはねすごい良かったね、お寿司のともみのライブは。で、うん、あのわしとかもめは、まあ、あのお客さんとして行ったんですけれども、はいはい、やっぱお寿司のともみバンドのライブはすごい良かったね。
あれなんか売れそうやけどな。
売れるな。
うん、
あの本屋プラグラジオでも何曲かねお寿司のともみの曲かけてますけれども、あの CD の音源、お寿司のともみソロの音楽とはまた違ったね、バンドバージョン、ダブセッションで、
うん、よかった、
すごいかっこよかったね、
うん、
やっぱりでもライブ楽しいね。で DJ もよかったしね、今回。
ああ、かっちりちょうどよかった、ちょうどいい長さでした。
うん、なんかライブっていいなと思いましたよ、楽しかった、久しぶりに100お客さんとして行ったから。
あ、島田さんね、
うん、うん、まあまあ久しぶりでもなんかちょっと今生きったこと言ったな、全然行ってるお客さんで、
そっちが生きってるかどうかは分からへんけどな
でもそう、なんやろな、ライブハウスってさ、
うん、
やっぱりまだ敷居が高いところはあるよね。
まあそれでもゲートなんかやっぱり広いけどね。
いや違ってさ、
うん、
あの行ったらさ、まあ正味わしも、まあ、お寿司のともみ友達やし、
うん、
あの出てた DJ の人も友達やし、
うん、
でまあゲートのスタッフさん、オーナーさん友達やからさ、
まあね、
でまあカモメも知ってるやん、
はいはい、
となるとどうしてもそこでさ、ちょっと内輪乗りみたいな感じはさ、
どうしてもね。
そう、イベント自体は内輪乗りじゃなくても、
うん、
集まってる人たちっていうのが近しい人たちが集まってくるから、
うん、
まあなんかさ、ほんまに何も知らず一元さんで行くとちょっと気遅れしてしまうところはさ、
うん、
実際あると思うよね。
あるあるある、
うん、わしもやっぱり全然知らんライブハウスとかさ、カモメのライブとかでもさ、
うん、
三国が丘、それとファズとかさ、
はいはいはいはい、
大阪のライブハウスとか行ったらさ、また出演者が知り合いやったりしてさ、
うん、
でまあ紹介とかしてもらえるからさ、あの全然アウェーじゃないんやけど、ちょっとやっぱり緊張するやん、
うん、
だからそこはちょっとね課題よね。
そうやな、
うん、でいざ音楽が始まったりするとさ、
うん、
全然わしは特に一人で踊ってるからさ
踊る本屋さんね
あのステージの真正面で別に友達のバンドであろうか、
うん、
全然知らんバンドであろうか全然一人で楽しく踊れるし、
うん、
DJ もあの全然踊るし、
うん、
どっちかっていうとライブハウスに社交をしに行くっていうよりは普通に一人で踊りに行ってるから、
うん、
全然それはそれでね楽しいんやけれど、
うん、
だからこのなるね、一人で踊っても楽しいぜっていうのをもうちょっとなんか知ってもらうにはどうすればいいのかっていうようなね。
難しいね。
難しいんですよね、うん、
楽しいよ楽しいよと言うだけではね、
そう、
そこは伝わらんというか、
うん、
だからでもあれよ、せめて俺も同じ気持ちを味わおうじゃないけどさ、
うん、
あの出たことないライブハウスとかに、
うんうん、
出るっていう。
まあ演者もやっぱり緊張はするよね、もちろん、ね、
心細い気持ちは常に持っとこうと、う
ん、試されるわけやしね、そこで、
そうです、
お前なんぼのもんじゃいっていうね、はい、う悲しみかもめっていうな、う
ん、生きった名前してんなと、な
お前悲しんどんのかよっていうどれほどの悲しみなのか見せてみろよっていうね、
言われたらもう出えへんけどねそうやね、まあいろいろ、うん、ちょっと課題というか、
そうそう、だからさ、その文化スポットとしてさ、美術館映画館は全然一人で行けるやん、
そういう場所やしね、
そうそう、でまあ、 あの手前味噌ですけど本屋もそうやん、
うん、
だライブハウスが一個敷居がさちょっとグッと上がってしまう、
そうなんやな、だから俺も要は俺はやっぱ一人で行くけどやっぱり友達おるところやったりはするから、うん、でそれに慣れてるっていうのもあるから別に全然知らんところとかでも一人でフラッと行ったりは今でこそできるようになったけど、まあ最初は敷居は高いよね、
うん、
他の何かと比べても全然高いのは高いと思う、
ね、だからその意味でさやっぱりその生音のライブっていうのを経験するっていう機会がね、どうしても特にインディーズになってくると限られてくると思うので、
うん、
やっぱりそうした人にも全然安心して来ていただけるのが本屋プラグライブなんじゃないかなっていうね、
うまいね、そんなこと転がしてくれてさそんな本屋プラグライブ、まあでも実際ね、あのアットホームなというう
ん、
雰囲気は実際あるし、まあほんまに本屋さんやし、
うん、
本屋さんでライブをしてるっていう、
ね、企画がねあるんですよ、そういう企画が、
はい、
本屋プラグライブという本屋プラグ店内で、最近はね悲しみかもめブッキングで関西のイケてるミュージシャンのライブをねするというね、うん、
はい、
定期的にやっておりまして、
やらせていただいております、
次回が
10月の15、1ヶ月は切りましたね、
うん、
10月の15の土曜日に、こちら本屋プラグさん和歌山本屋プラグさんで、うん、神湯神湯、
うん、
神湯神湯という大阪の、女の子のシンガーソングライターですね、うん、僕と一緒にあのカモミユズシっていうさっきのお寿司のともみともう一緒にユニットやってるんですけど、その神湯神湯と悲しみかもめのツーマンライブを、
はい、
これねありがたいことにちょっと予約をいただき出しました、
お、
ありがとうございます、本当に
一応10人定員でやっておりますので、
まあちょっとスペース的な問題ももうリアルにあるんで、
うん、
10名でちょうどいいぐらいの空気でできるっていう、
うん、
前回のスイーツさんの時もねそれでいい感じやったんで、
で結構あの年齢層幅広くて本当に60代の人から、
そう、
まあ、20代の人までね結構ね幅広く来てくださってるんで、
そう、遠方からも来ていただいたりとかね、う
ん、でアットホームと言いながら別に全然お客さん同士知り合いでも何でもないんで、ほんまにライブだけ聞いてパッと帰る人もいれば、ね、うん、まあちょっと、まあ、わしらと話してくださったりする方もいつつ、うん、基本的には自由で全然ねお一人で来ていただいて、アットホームな空気に馴染む必要さえないということを売りにしていきたい、
いただきていただければ、
うん、
それでいいと思ってますんで、
はい、じゃあということで、曲を聴いていきましょうか、まあ、せっかくなんでね、はい、ということで、神湯神湯でジレンマ、 はい、ということで神湯神湯でジレンマをお聞きいただいております。まあ、良いね神庵はね、
いい声だね、
で、悲しみかもめと神湯神湯の、ツーマン本屋プラグライブは10月15日の
土曜日、
はい、開始が
一応7時のスタートの予定、
はい、6時半オープン、7時スタートです。もしお時間のある方お近くの方ぜひお越しいただければと思います。
はい、お願いします。
はい、で、まあ、この流れで音楽といえばですね、
はい、
先週も紹介しましたが、ニューヨークにあった、伝説のインディーズレコードショップアザーミュージックの、開店から閉店までの21年間の歴史、そして、実際これはね2016年5月に、閉店するということが発表されまして、そこから6週間の閉店までの店内の様子、うん、またあのお客さんと、まあ、ミュージシャンもすごく、ね、多いんでね、有名なミュージシャンが語る、アザーミュージックと自分たちとの関係、アザーミュージックがどんな店だったか、そして地元の人たちが、ね、アザーミュージックとアザミュージックという場所がね地元の中でどんな場所だったかというようなことを、語るインタビューとかがね、入っているドキュメント映画、まあ、その名もアザミュージックが、10月の8日土曜日、再来週かな、からね、あの大阪でもねシネヌーボで公開が始まります。
はい、
そしてこのアザミュージックの公式パンフレット兼、レコードショップのドキュメンタリーということで、映画とお仕事という観点から様々な映画の情報を紹介している雑誌ムービーマヨネーズ、第3号は、現在本屋プラグでも、そして劇場でも好評発売中です。
ああ、劇場で売ってるんですね。
そうなんですよ。でね、これはあのグッチーズフリースクールという、日本未公開の映画を配給する、まあ、これもインディーズ映画配給集団ですよ、
うん、
が作ってるんですけれども、グッチーズフリースクールということでね、あの映画の学校による映画の教科書がムービーマヨネーズなんですけれども、僭越ながらこの第3号は私本屋プラグ島田もこの映画最高の映画の学校の先生としてちょっとだけ
先生
寄稿させていただいておりますのでね、ぜひぜひ手に取っていただければと思います。
うん、
ムービーマヨネーズはねマジでいい雑誌なんで、あのアザーミュージックの話も面白いし、あの東京のレコ屋さんとかね、音楽ライターの方々とかあとが寄稿されていたりとか、あとこれすごくいいなと思ったのがアザーミュージックの、
うん、
映画の中で、うん、この閉店前にアザーミュージックをやってる人が、うん、あのこれまでアザーミュージックで売れた CDランキングベスト100みたいなのをね、
うんうん、
壁に書いてたわけよ、
うん、
でそれがさ映画の中やったら一瞬しか映らへんのやけれども、はいはいはい、すごい気になってたのよね。で後でこれネットで調べたいなと思ってたんやけども、まさかそれがちゃんとねあのムービーマヨネーズ第3号では
行き届いてますね。
そのリストが載ってて、でさらにそのリストに載ってる、CD のうちから、焼け野原さんであるとかスカートの澤部さんであるとか、まあ、徳丸修吾さんであるとか、うん、日本のさまざまなミュージシャン、シムキャッツの夏目さんとかが、
うん、
その100の作品の中から自分の好きなアルバムを選んでそれの紹介と、さらに自分の好きな音楽のアルバムの中からこれもアザーミュージックに、なんていうかな置いて欲しかったなみたいな、とか、
ね、
アザミュージックっぽいなっていうのをプラスもう一枚紹介しているコーナーがあったり等々ね、
うん、
これねめちゃくちゃいい、映画雑誌ですので、ムービーマヨネーズ第3号、これねあの映画ファンだけではなくぜひこのインディーズ音楽ファンの方にも手に取っていただきたいですね。
うん、なるほど。
うん、まあカモメさんもインディーミュージシャンですから、
私もね、
そしてうちもインディーブックショップですから、
インディーブックショップインディーブックショップ
そうそうそう、まあ、間違いないでしょ
う。うん、
まあでもさ、ちょうどこれさ、あのまあ今、このアザーミュージックの話があって、
うん、
まあ、これはインディーレコードショップの話ですけどもね、
はい、
ちょうどね同じようなドキュメンタリーこの間見て、
うん、
これあのピアフィルムフェスティバル PFF かな、あの学生の学生というか、まあこれもインディー映画の祭典ですね。
あ、そうか、うん、インディー映画の祭典、
うんうん、があって、その中でね、あのポランっていう作品があって、
はい、
これは東京のポラン書房さんっていうあの本屋さんがあるわけですよ、
うん、
が、これもあの去年かな、閉店することになって、その閉店までの何日間だったかな、まあ、あの閉店が決まってから閉店するまでの日々を追いかけたドキュメンタリー映画、まあ、パンフレットありましたね。中村浩太さんという立教大学の23歳の方が監督されたドキュメンタリーで、ポラン、宝箱のような古本屋がコロナ禍で店を閉じた、店主は閉店の日までお客さんに探す楽しみ、出会う喜びをと丁寧に本を並べる。監督自身が幼い頃から親しんできた書店の最後の日々を温かな眼差しで記録したドキュメンタリーと。だからこの店もさ、このポラン書房さんというお店なんやけど、このポランさんも店内でさ、こうちっちゃい朗読会をやったりとか、そのイベントとかもやって、で地元の人に愛されて、しかも本もすごいこだわってる、まあ、言うたらまあめちゃくちゃいいインディーブックショップなわけですよ、ただこれでも閉めなくちゃいけないのかっていうね。だからさ、アザーミュージックはレコードショップはやっぱりその CD という時代が終わって、そもそも商品が売れにくくなっているところに、ニューヨークっていうので家賃がどんどん上がってきて、でそれでやっぱり経営が立ち行かなくなってしまったと。でこのポランさんの場合はコロナ禍になってリアルなお客さんが減ってしまって、でさらにここもね、家賃なんよ最後は。
家賃っすか。
大家さんと交渉するんやけど家賃は下げれないと、だ東京やからさ結構値段すると思うよね、
そう、
しかも駅前なんよ ね。でまあ大家さん曰く、大家さんってめちゃくちゃいっぱい土地とかビルとかテナント持ってるらしくて、だからもうめちゃくちゃ持ってんねやからさ、ちょっとぐらい下げてくれてもいいやんと思うんやけど、逆になんかここを下げると他も下げなくちゃいけないからダメですみたいなんで、でまあ結局まあ閉めることになって、でもそのテナントって未だに空いてるんやけどね、結局誰も借り手がつかずね。でも街の中からそうした居場所がまた一つ失われてしまうっていう、
なるほどね、という映画、
そう、ドキュメンタリーをね、まあたまたま2本続けてみまして、まあ大変やなっていうね、どこもね、うちも一言じゃ全然ねえぞっていうところ、
本屋さんで本屋さんやしな、
あでちなみにね、この PFF アワードでは、これは520本の応募作品の中から、16作品を、厳選して、でこの PFF アワード2022というねイベントで公開したですけれども、でこのポランっていうのは、これね、このグループの意味が、まあ、A から H までその上映グループがあって、あの各グループ2作品ずつ16作品のうちからを公開してて、このポランと、同じ日に、上映されたのが、27歳フリーターの宇治田監督が、制作しましたザ・メモリー・レーンという、これスケボー映画なんですね。この宇治田くん、中六薬局の息子さんですよ。
中六薬局の息子さん、
あのうちの近所にある漢方薬局で、うちのお客さんでもあります。
あ、そうなん。
そう、
い
や、内田くんがずっとね映画を撮ってるっていうのは知ってて、
ああなるほど、なるほど、
で、まあ、今度はあのちょっといろんな賞を出してみようかなと思ってますって言ってたのが、あのね、がっつり PFF、
おお、すげ
え、アワードにね残りまして、しかもあの審査員賞を取ってた、最終、
すごいね、
でこのザ・メモリーレーン、また多分どっかでまた何かの機会で上映されたりすると思いますんで、で私はちょっとこれまたあの個人的にあの PFF に出す前にこんな映画ができましたっていうので見せてくれて、内田くんが、あ、超かっこよかった、
よろしい付き合いですな、
ありがたい、でも、ね、まさか一気に来ましたね、そうそうそうそう、
すげえ、
あ、だからあのうちの企画してる映画会とかもねよく見に来てくれてて、
そうですね、
そうそう、やっぱすげえやつだったんだなっていう、 もう何も上から言えないで、向こうの方がもはやすごいからさ、向こうの、まあ、比べるもんじゃないんやけどね、いやでもすごいなって、やっぱり才能っていうのはどこに眠ってるか分かりませんねって、
そりゃそうですよ、
あ、 あとそのさっきさあの、アザーミュージックベスト100の話しましたけども、ね、今月号のミュージックマガジンですよ、特集が1990年代 J-POP ベストソング100っていう特集で、
あ、じゃあ90年代限定なんや、
そう、1990年代でオリコン35位以内っていう縛りだと思う、
ああ、その35位、
まあ、これはインディーじゃなくて超メジャーよね、その J-POP のメジャーシーンの中で、 ベスト楽曲100を決めようっていう
オリコン絶対の時代やな
特集で、でそうしかも90年代って歴史上一番 CD が売れた時代なんよね。もちろん CD シングルも、
なるほど、
も含めて。でさやっぱすごいのはさ、これまあいろんな選者がいまして、まあそれこそあのシティポップの本を書いた柴崎裕二さんとか、うん、あと吉田豪さんとか、
うん、
まあ関西だったら安田健一さんとかが、
はいはい、
まあまあ、何十人と参加されて、で、まあ、それぞれが、それぞれにベスト25を決めて各選者が、
はい、
でその中の多分ね合計点でやってると思うけど、
ね、
うん、で点数高いものからベスト100っていうので、うすごいのはさ全曲歌える、これ。
あマジで、
うん、いやちょっと、
まあ、でも俺も確かに半分以上は口ずさみはするんかな。
あのランキングの結果はねぜひね手に取って見ていただきたいんですけれども、うん、まあ何曲か言うと、まあ、でもねあの皆さんも本当に、ね、ご存知の曲ですよ、
うん、
川本誠二分の1とかさ、
うん、
チャゲ&アスカセイエスとかさ、
うん、
マッキーのもう恋なんてしないとかさ、うん、チャラの優しい気持ちとかですよ、
はいはい、
ね、あとはまあもちろん宇多田ヒカルが出てきて、
うん、
スピッツがいてっていうね。そしてまあ表紙は、モーニング娘。のラブマシーンになってる。まあこのラブマシーン1位ではないんですけれど、じゃあこの1位は何なのかっていうのはね、
ぜひ
ぜひね。でもね、あのあまあこれはミュージックマガジンだからこの1位だろうっていうのと、
うん、
ただその1位の楽曲のレビューを読むと、
あ
なるほどね、こういう理由で1位なのやっていうのはすごい納得した。まあぜひぜひね。いやでもカモメ大体歌えやん。ちょっと見てみ、1位から。
大体歌え。
はい、待ってな。1位知ってるよね。
1位は知ってる。
2位知ってるよね。
当然。
3位も知ってるよね。
マストで。
歌えるよね。もちろん、はいはいはい、カラオケで流れたら。
はい、
4、5、6知ってるよね。
そうやな。
7、8、9知ってるよね。
知ってる知ってる知ってる。
うん、
だから10位ぐらいまで余裕してる。あこんなん今日何やったら口ずさんでましたよ。10位。
あマジで。
はい。
まあ10位は言ってやる。10位はパフィーでアジアの純真、は
い。今日パフィーのこと考えてる。
マジで、はい、なんで？
なんやろな。突然頭にパフィーが。
浮かぶん、
うん、
え、私この2000年代に入ってからあんまりパフィーが頭に浮かんだことなかったな。
やっぱこの奥田民生期っていうか、まあそのパフィーデビューからの時やけど、
はい、奥田民生井上陽水期ですね。
そうそう、これはやっぱり好きでしたよ、うん、パフィーすごい。
ほらほら15位までも全部歌えるやろ。
うん、全然いきますね。だからこの辺が非常に、この辺がっていうのはぜひね、17、18とかこの辺がこれはミュージックマガジンやからやなみたいな、この辺とかね。
まあでも時代はさ絶対流行ってたのよ。ただ、
うん、確かにな、
あの超メジャーとかではなかったかもしれやんっていうとこね、
うんうんうん、
あの歌謡曲シーンではなくてどちらかというとこの辺からインディーロックシーンがちょっと入ってくるっていう感じかな。
だからここなんやろなみたいなのとかもある
わけ。あ、はいはい、
でもね、俺がすごいね、これうなったはね、
うん、
うなったというかね、さすがやなと思って、これね、うん、ビーズのラブファントムが入ってるんですよ。
いやビーズのラブファントム最高よね
ラブファントムは最高やからね、
うん、
これは信用できるなというか、あーってい
や、ね、改めてねラブファントム聞くとね超かっこいいよ。
上がるよ。
あのだ今度とかこれラブファントムを久しぶりに聞いて、うん、めちゃくちゃクラブで勝ててこれで踊りたいと思った。もうあの
結構な最初の
打ち込みの心地よさよ。
わかるわかるわかる。いやとかね、
うん、
うん、
いやこれね面白かった、
うん、
これでも実際さ多分ね0年代 J-POP ベスト100になると私半分ぐらい分からんと思うよね、もはや。
あでも確かにそうかもな、
うん、でさらにこの2010年代なると3分4分の3分からんね、
うん、
だって最近流行ってる音楽分からへんもん。もう
また全然フィールドも変わってきてしまったしな、
うん、
分からへんけど、まあ、この辺はやっぱり我々が
そうそうそう
この年年代ぐらいの人はもう一番、
うん、
J-POP ってテレビカラーとか
あったよね、
うん、
てか特にさ多分まあ、わしもカモメも80年代中盤生まれですけど、うん、95年から2005年ぐらいまでが一番わかるかもね。
そうやろな、うん、多分
だから95年ぐらいから90年代って言いつつ95年から1個ターンが変わった気がするんだよね。
うーん、
まあ、なんとなくですけども、
うんう
ん、あのこの曲からっていうのはないけれども、
うん、確かにな、まあ、この辺さすがに全員知ってるもんな。
そう全員知ってるのよね、
アーティストを全員知ってますね。
どうなのね、今の20代の子が見たら逆に知らんかったりするのかな。
ありえるな。でもさあ、まあでもそうかもな、
パフィー知らない可能性があるもんね10代になるとね。
ありえるな、
うん あとはだからさ、あの中島みゆきの空と君の間にとかさ、全員歌えるわけやん。
全然歌
える。30代になるとさ、ね、ただ20代の子は多分さ、
そうやな、うん、
わしらはこれをさ、優れた音楽として知ってるんじゃなくてさ、うん、家なき子の主題歌として知ってるわけですよ。
まだジミーとリュウの顔と結びついてます
から、ね、そうそうそうそう。
こっちは
ねえ、あと今の子は、今の子はって言い方もちょっとおじさんになってしまってよくないですが、うん、ひょっとしたら20代の人たちはイーストエンドユリとかを知ってるかどうか際どいところかもしれんね。
だ逆に知ってるかもねに入ってるやろな。
うん、
その始まりにこの人おってんでみたいな感じの。
はいはいはい。いやでもこれはね、これで飲める。
まあこれは今完全に飲んでる時の話ですよね。名前を伏せてるだけで
間違いないね。一番楽しいやつね。あでもねこれ面白いなと思ったのは、椎名林檎もちろん、
はいはい、
チャートインしてますよ、
ね、
うん、そう、あのさ丸の内サディスティックではなく、
はいはいはい、
ここでキスしてが入ってるんよね。うん、
そこが J-POP 的なことなんかね。
いや多分ね丸の内サディスティックは、うん、あれ年代を超えたんやと思う。
あもっとオーバーしてるってこと。
いまだに椎名林檎自体が再録してるし、うん、別バンド携帯とかで、で、まあ、コードっていうのはカノンコードでさ、うん、コード進行もずっと使われてるし、うん、あもちろん丸の内サディスティックが作ったコードではないんやけれども、うん、やっぱりあのコードの普遍性といまだにその1位だよね、椎名林檎のサブスクで
聴
かれてる楽曲もちろん圧倒的1位よ。
へえ、
だからその90年代の曲っていうよりはエターナル J-POP ベストみたいな感じになってて、でもだからねここでキスしてを久しぶりに聞くと一気にね90年代の空気感が蘇ってきた。
戻るんや。
あこんな空気感やったっていうのはねちょっと思いましたよ。であとはまあこのさ入ってる楽曲に対していろいろ語るのも面白いけど、もう一個面白いのは入ってない楽曲に対してですよね。
ありますか、それ思いつくの。
ありますよ。
これ入ってないやんけみたいな。
これ入ってないやんけと思ったのは、うん、グレートフルデイズ。
それだから90年代やからやろ。
あグレートフルデイズって90年代じゃない。
2000あれだ、ドラゴンアッシュやろ。
うん、宇多田ヒカルと同時期やったよ。
ちょいやだから宇多田ヒカルが一番尻尾やと考えれば、うん、だから日はまた昇り繰り返すが入っててもおかしくないかもしれんけど、
いや入ってる。グレートフルデイズはちょっとカモメさん調べて。
え調べない。その間ちょっと面白トークを。
いやあれはね99年だと思いますね。
マジか。
だからあれが入ってないというのはミュージックマガジン的なのか、ただ実際ドラゴンアッシュを今聞くとかっこいいかって言われると全く別問題としてね、
うん、
でも一個時代のタームを作ったなっていうのは、ヒップホップをメジャーにしたのは間違いなくあの曲やから。
俺は常に最新作は聴いてるからね、ドラゴンアッシュは。
あ本当ですか。
ああ僕好きなんでね。
マジか、
うん、ちょっと待ってな、
うん、
ディスコグラフィ
ー、グレートフルデイズで検索してみて、
あグレートフルデイズが99年、
うん、ほーら、
おーだからそれな、ディープインパクトが2000年に入って
る、うん、
お
だからあそこでやっぱり90年代から2000年に変わるっていう音楽のエポックなところですよ。
グレートフルデイズとが入ってなかったとしても、うん、確かにこの今回のこのミュージックマガジンのランキング見てると、うん、レッド・ユア・セルフ・ゴーが入ってても全然おかしくないよね、多分。レッド・ユア・セルフ・ゴー、レッド・マイ・セルフ・ゴーが入ってるっていうのは多分、はいはいはい、これなんかあるんですかね。
あんまりミュージックマガジンがドラゴンハッシュを評価してないというところじゃないですかね。
一回腹を割って話したい、ドラゴンハッシュについて。
まあドラゴンハッシュはさ、あの当時はさ、うん、まあ、我々リアルタイムでさ、思春期がリアルタイムやからさ、うん、結構食らったわけですよ。でも、まあ、あれをしはさ、ロックの文脈で語っても、うん、ヒップホップの文脈で語っても何かしっくりこやんところはあると思うよね。あの時代の あのタイミングだったからこそすごく食らったわけであって、
うん、
まあ、今めちゃくちゃドラゴンアッシュ好きな人が聞いてたら、いや全然そんなことじゃねえんじゃっていうのがあると思うんやけど、うん、まあまあっていうのがね、でも入ってても全然おかしくないなとは思ったりとか。な
るほど、確かに言われてみたらそうやな。
あとわしが90年代で一番好きな曲は、小田哲郎が 97年の1年間だけ組んでた、うん、あの Don't Look Back っていうめちゃくちゃ YouTube で検索しにくいバンド名のバンドがあって、うんうん、Don't Look Back の Baby Don't Cry っていう、
それ誰が歌ってんの？
小田哲郎、がめちゃくちゃ好きなんやけど、もちろんかすりもしてなかったね。
そうなんや、
うん、あのぜひぜひ、あのもはやサブスクにもないし、ドントルックバック自体がアルバム1枚出したか出してないかぐらいの、
まあでもアルバムそれなりの予算組んで取ってるやろからな、うん、この時代
やったら、ね、それのね、ベイビードントクライはね、めちゃくちゃかっこいい曲なんで、うん、YouTube にあるんでね、すっごい検索しにくいんやけど、
小塚ですねそれは、
うん、もう完全にオアシスしか出てけへんからね、ドントルックバックで検索すると、
はあ、まあ、いよいよね、これ無限に喋れるんで。
小梅さんなんかある？90年代で。
90年代、まあでもやっぱここ入ってでも90年代ってのは、だからそのドラゴンアッシュとかが出てくるぐらいまで、
うん、
音楽を聴く姿勢としては流行りもんを聴いてるっていう姿勢なんで僕は、う
ん、まあ、もちろんもちろんね。
だからそれこそ流行ってるラルク・アン・シエルとかね、
うん、あ、そういうの最近さ、あのラルク・アン・シエル の, あのハニーっていう楽曲あるじゃないですか、はいはいはい、まあ、かっこいいけどさ、あれコードめちゃくちゃ、うん、あのハニーのアコースティックバージョンっていうのを2000年代に入ってから、
うん、
あの、バンドが出してて、まあアコースティックバージョンじゃないんですよね、厳密に言うと、
うん、
ラコースティックバージョンなんやんか。
ラ
コースティックバージョンね、
うん、
かね、めちゃくちゃ良かった。
この間熱く喋ってましたね。
あ、言ったっけ、かもめに。
この間ゲートで喋ってました、
ね、あ、そうかそうか、あのちょっとボサノバアレンジしてるんやけど、あのでアコースティック楽器でね、
うん、
でもなぜラコースティックかというと、もはやラ行がさ、あの何、ハイドがメタ的にちょっと茶化してるんじゃないのかなっていうぐらいに、あの例はルエなんやんか、もはや、
うんうんうん、
ルエってローがローになってんのよね、もはや、
うん、
だからほんまに言葉のどう通りでラリってるような歌い方になってて、
それをラコースティックバージョンで、
うん、あれね、めちゃくちゃ面白かった。サブスクで聴けるんで、
ぜひ聴ける
超面白いよ、
ね、まあ、
変なグルーヴ感がある
変なク
リーム、なんかめちゃくちゃ例えが悪いけど、あのコロッケがモノマネしてるような、
ああ、
結構なんかな、カリカチュアされたようなビジュアル系バンドの歌い方になってて、そこにね、少しメタ的な批評性を感じたりもしますね。
なるほどね。俺はまあでも90年代はやっぱりあれやな、テレビドラマの主題歌であるかどうかとか、その辺はやっぱり大きいね。確かにね、
うん、
うん、
あ、ジュディ&マリー入ってないわ。
なんか入ってたで。
入ってた？
あれ入ってなかったかな、多分やけど。そばかす入ってたんちゃう？
あ、そばかす入ってるか、さすがに、
うん、
まあっていうね、もう完全雑談モードになったらあかんね、はいはいはい、いかんいかん、皆さんもぜひね、手に取っていただければと思います。ミュージックマガジン10月号特集、1990年代 J-POP ベストソングスは、定価880円で現在好評発売中です、
うん、はい、
はい、はい、ということで改めまして、本日は9月24日の土曜日、和歌山県和歌山市の本屋プラグ店内から、本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本屋プラグラジオ、パーソナリティは私、本屋プラグ島田と、
はい、シンガーソングライター悲しみかもめです。
あ、ジュディ&マリーはちゃんとあのオーバードライブが入ってましたね、ベスト100に、
う
ん、
もうそれはそうでしょう。
そうですね。で、あのね、この、ミュージックマガジンなんですけれども、楽曲100曲を単純にランキング形式で紹介してるだけではなくて、一曲一曲にね、それが90年代の音楽シーンにおいて今現在の2020年から振り返った時にどういった意味合いがあったのかというね、レビューであり論考が一曲一曲についていて、それがねすごい読み応えがあるので、ぜひぜひ手に取っていただきたい一冊です、
うん、
ね、ってことでさ、まあ、先週も台風があってさ、うん、なんか台風が過ぎると秋になるっていう感覚でさ、
来れば来るほどね。
そう、先週もちょっと涼しくなったなと思ったらさ、今週も一気に涼しくなりましたからね。
もう俺はありがたいよ。
あ、本当に？ただ昼間は暑いからさ、
今日なんか特にね。
そう、だから今日はさ、あのわしもかもめさんも長袖着てますけど、うん、あの冷房つけてるからね今
ね。
あの皆さん、あの体調にはくれぐれもご注意 くださいねという季節の変わり目ですからね、うん、まあやっぱりさ、まあ、家でさ本を読んでさ過ごすのもさ、
うん、はい、
あのね、それでじっくり体を休めるという休日の過ごし方も良いのではないかと。
提案ね、
提案ね、
うん、大事
今週もちょっとね雑談ムードになってますね
先週の方を引いてるかね。
うん、まあちょっとまあ台風も過ぎて気が張ってたところもあるからさ、
まあ一発目は結構気張ってたよ。
気張ったよ、まあ、実際風もすごかったし、うん、ビビったしね。
プラグも閉めてたよね。
閉めた、月曜、先週の月曜日は閉めた。さすがに、
まあ、風ほんま強かったからな。
そう、ドアが結構さバンバン行くんよね、うん、で軽く雨漏りしたし、やっぱり、
あ、ほんまに、
あの窓の近くは、
怖え怖え。
そうそうそう、まあただまあ季節はねぐっと秋めいてきましたよ、最近でも秋がなかったからね、あんまり。
最近秋がなかった、
うん、なんかさ気づけば冬になってるやん。
ああ、まあそういうもんですよね、
うん、だから今もちょうど夏と秋の間ぐらいやん、うん、まださ、
うん、
昼間はだって半袖全然いけるからね。
いけるね、
うん、
だからまあ一気にもう気づいたら無理ってなるやつな。
そうそうそう、気づけばもうコートいりますよっていうシーズンに突入していくような、うん、ま
あ、確かにな、言われてみりゃそうかもね。
うん、だからまあ服屋さんとか大変よね、秋服をさ
提案な、
うん、
夏の終わり頃からやってもうダウンですよ、
なってくるよね、うん、そう、はい、今だって服屋さん半袖売ってるからね、まだちょっとセールになってたりするけど、
うん、あるあるやな。
だからさ、あの長袖のロンティーがあんまり売ってないのよね。
ロンティーって俺この数年で着るようになったけどさ、うん、あんな便利なもんないな。
ないよ、ちょうどいいよ
ね。
うん、
マジで
上に1枚羽織ればね、ちょっと秋口全然いけるし、でちょっと昼間暑かったら袖めくれば着れるしっていう、う
ん、俺それこそあれ去年か、うん、あの台湾ブックフェアやってたやん、
はいはい、
うん、あれでここでさ、うん、ロンティー買った。
台湾ブックフェアのロンティーはあの本屋イベントのノベルティーものとしては異様なおしゃれさを、
あれ結構着てるからね、
うん、たまに被るからね、わしとかもね色違いで持ってるから。
あれ色被ってなくてよかった
でもなんかどっかの店のスタッフさんかなってなるからね。いい、あれ良かったですね、うん、あの越読台湾、台湾を読もうという、うん、ブックフェアのノベルティー、
うん、
あれはでもやっぱ人気で結構いろんな本屋さんで売ってたけど、多分どこも完売ですからね。もう
すげえな、
うん、
はい、デザイン
ということでね、今週も、うん、本を紹介して行こうと思うわけですがね、
うん、
今週もね、まあめちゃくちゃ面白い本がいっぱいあって、ただね、うん、その中でもやべ超面白いと思ったのが、これあの2016年に出てた本で、
ちょっと前です、ね、
そうなんですよ、あの恥ずかしながら気にはなってた人全然読めてなかったのが、うん、いざちょっと仕入れてあの読んでみたらめちゃくちゃ面白かったんですね。著者の方が、青木直美さんという、1954年生まれの、方が書かれている幕末単身赴任、
うん、
下級武士の食日記増補版が、ちくま文庫ですね、これは、うん、ちょっと今帯で隠れてしまってた出版社名が。
ちくま文庫のそういうのは面白いよね。
これね、異様に面白かったね。
異様に
異様にでもタイトルから分かるようにね、幕末単身赴任下級武士の職人っていうことでさ、
うん、
まあ幕末の時代の下級武士、
うん、
まあ、そんなに身分が高くないさ武士がし、残した、日記を紐解くっていう、
うん、
あの実在する武士のね、
うん、
でさ、これがあの1860年、
うん、
まあ、まさに幕末時代は風雲期を取りようとしている激動の時代に日本が突入していく頃合いですよ、
はい、
にあの、幕末単身赴任ってあるように、うん、江戸藩邸勤務を命じられた紀州和歌山藩の
そういうことか、
侍が残した日記なのよね、うん、そう、まあ、紀州和歌、言うたら和歌山から上京して、
なるほど、単身で、
う
ん、
そう、侍の酒井万四郎という、
うん、
まあ、酒井は酒に井戸に、万がお供に、四郎四の郎で、
うん、
酒井万四郎28歳は1860年、ある日、江戸藩邸、和歌山藩の江戸藩邸の、言うたら出張ですよね。単身赴任出張を命じられて、1年7ヶ月の間、江戸で過ごすんですけれども、その時この酒井万四郎というのは、日々のことを事細かく日記に残していたんよね。 でさ、これがめちゃくちゃ面白いのが、この酒井晩四郎っていうのは、職業というか職種が、異門型っていう。
異門型。
衣に、衣。
うん、
衣類、
うん。
で、門付きの門。
うん、
で、方向の本。
うん、
異門型、
うん。
で、何をする仕事かっていうと、今の言葉で言うなら、スタイリストなんよね。
おー。紀州から？
紀州から。だから、どこの藩にもその異門型っていうのがあって、
あ、そうなんや。
っていうのも当時はさ、格式がすごい、決まってるわけやん。
うんうん、
そういった、こういう場に行くときにはこういう服装をしなくちゃいけない。
うん、
目上の人に会うときにはこういう服装。特に公家の方、武士とかにさ、正しい服装、正しい着方っていうのがあって、で、なぜそれが正しいのかっていう知識も求められるわけだよね。
うん、
あの、過去の例を参照にしながら、
うん、
こういうイベントにはこういう格好で行きましょうみたいな、うん、に精通しているプロフェッショナルのスタイリストたちが、異門方っていう。
うん、
で、異門方としてこの酒井晩四郎は、江戸勤務になるんやけれど、
うん、
あのね、この仕事っていうのがね、実際ぶっちゃけ暇なんよ。
うん、
ほとんど仕事がなかったりして、でまあ、時折その藩の中で、いわば会社の中で仕事をすることもあれば、あの江戸にあるどっかの商家とかそういうところに行って、あのスタイリングをすることもある
ん
よね。とかスタイリングを教えたりとかっていうような仕事をしてるんだけど、基本的に暇やから、
うん、
結構いろんなところ観光に行ったりとか、うん、食べ歩いたりしてて、うん、でその食べたものを払った値段とかを事細かく日記に残しているので、この日記を紐解くことによって、当時の江戸の町の食事事情、どのようなものがどのような店で売られていて、どのような階層の人たちにどのように消費されていたか、
うん、
みたいなことが分かるという。でもさ、これ可愛いのがさ、この酒井晩四郎は1860年の5月末に江戸に到着して、そこからの話なんやけれど、うん、例えばあの6月14日、1860年の6月14日に、この酒井晩四郎は麹町あたりへ祭りを見に行くんよね、祭礼、
うん、
を見に行ったら、これは和歌山の祭りより3倍ぐらい賑わっていてびっくりしたって書いてたりとか。
まあそうでしょうね。
でもなんか3倍なんやなって逆に思うね、今やったら。
3倍な。
当時はさ、和歌山っていうのもさ、結構な城下町やった
ん
よね。
うん、
あの言うたら御三家ですから、
はいはいはいはい、
和歌山も関西の中では結構な都会やったんやけど、うん、それでも江戸はちょっと桁が違うぞっていう。
なるほど。
でもこれさ、いまだに思うよね。あのたまに東京とかに行ってさ、
うん、
渋谷のスクランブル交差点とかを歩くとさ、まあ渋谷に限らず新宿でもどこでもそうなんやけどさ、港祭りですかっていうぐらい人がおるよね。はいはいはい、
常にな。
常に港祭りっていう、1年で一番和歌山駅、和歌山市駅周辺が混み合う日ぐらい混み合ってるやん。
もうあれって俺とか意識してないから、毎年びっくりすんねん、電車乗ってたら。
あ、港祭りの日に。
なんじゃこりゃと思って。あれが毎日やから、ね。
そう、あれが毎日。うん、まあ、っていうようなことにびっくりしたりであるとか、
うん、
あとはまあ、1860年っていうのはさ、2年前に、
うん、
あの日本が開港してるよね、鎖国政策を解いて。
2年前。
うん、1858年に海外との通商が始まってるから、うん、あの横浜に行くと外国の人がいると、
はいはいはい。
なので横浜に外国人の人をわざわざ見に行って、
うんうんうん、
まあ、外国人の人を見に行ったというか、その異国の文化が入ってきてるところを見に行って、外国人の方を初めて目にしてびっくりしていたりとか、うん、っていうようなその素朴な驚きがあったりであるとか、うんうん、さ、基本的に1860年って本当に幕末のこれから動乱期に入ろうとしてるところやのに、めちゃくちゃ日記はのんきなのよね。基本的に毎日遊び歩いて、まあ、たまに仕事もしながら、どっかで食べて、これが美味しくなかったとか、
うん、
美味しかったとか、うん、すごいなんかのんびりした風潮っていうのがさ、なんか癒される。
うん、
例えばでちょっと何個か、紹介すると、ちょっと待ってくださいね、
はい、
1860年8月25日の日記を紐解くと、これは実際にあの、原文が載ってて、日記の、
はい、
でそれの現代語訳が載ってるんやけど、そのまあ現代語訳によると、この晩四郎は8月25日ちょっとね風邪をひいてるのよね。
で、
うん、そう、夏風邪、
うん、
で朝から鼻水に悩まされてるってことが言えないけど、
辛いね、
なんか今朝より少々鼻垂れ風邪ゆえっていうね、
うん、
でもそれでも食欲はあって、うん、夕方にはその同僚の友達と神社へ参拝に行って、うん、そのついでに琉球芋、まあこれさつまいもですね、さつまいもに栗と砂糖を入れて練り固めた芋缶を12文で3つ食べて、うん、でさらに帰りに入った蕎麦屋でタコ、長芋、レンコンの甘煮を魚に薬代わりと言いながら酒を2合飲んで、さらに明日も薬代わりにお酒が一杯飲みたいなと思って、生の豚肉を銭100文、今の価格で言うと約2000円で、買っていると、
うん
うん、で風邪の割には結構いろんなものを食べてますねっていうような感じが載ってるんやけど、でさ、まあここで面白いのはさ、豚肉食べんだなっていうね、
うん、
江戸時代ってあんまりさ、この
そうやな、
そう肉を食べるっていうイメージがないんやけど、結構ね、江戸の中でもこの獣肉を売る店が多くて、
うん、
獣棚と呼ばれているような地域があって、まあ、そこでね結構この日記の紐解いていくと、この番白豚肉ねたびたび買ってるよね、
うん、
でまあ、それを鍋にして食べたり、
好きやったよね、
そう好きやった、
うん、
まあ、焼くっていう習慣はなくて、基本的には煮るが中心やったらしいんやけど、うん、まあ、っていうような、ことが書かれていたりであるとか、他には面白いのが、ある日はこの昼ご飯に、うん、ちょっと待ってね、もう何ページあったかな。
食うてばっかの日記ですね。
そうなんです。まあ、特にこう、他にもいろいろあるんやろうけど、特に食に関するところをまあピックアップしてるっていうのはあるんですよね、その長い日記の中から。これは10月1日ですね。この日は終日雨だったそうです。で、昼、人参、火薬にて、五目寿司、いたし候。なんで、昼ご飯に、五目寿司をね、作ったらしいのよ。うん、で、ここで、さて、具は皆、夜が刻み、煮付け等いたし、
うん、
飯を炊きかけ候はば、直すけ、炊き候と申し候ゆえ任させ候えば、大いに不出来なる飯を炊き、
うん、
寿司大いに不安倍に候えども、仕方なく食いっていう、
うん、
分かった、なんとなく。
誰が来たと。
あ、違う。これは結局番四郎が、その五目寿司を作るときに具は全部自分で刻んで煮付けまでして、
うんうん、
さてご飯を炊こうとしたところ、この同居している、
うん、
大石直介という侍が、うん、いや俺が炊くよって言い出したから、
だから代わりのやつがね、
そうそうそう、じゃあお前炊いてみろよって言ったら、
うん、
炊き上がったご飯は全然不出来な代物で、うん、がっかりしてちょっと怒ってるっていう、うん、
でもしゃあないから食べた
そうそうそう、俺に任しておけばよかったのにっていう、う
ん、気まずかったろうねその食卓
でもこれをさ日記に残してるのよ ねっていうのが可愛いやん。
うーん、なるほど。
だからさ、番四郎はさ自分の料理の腕にちょっと自信があるのよね。
そうやるな、
そうそう、
今の感じやと
俺はできたのに、うん、この友達に任せてやったら大失敗してしまったよみたいなさ、
うん、
言うけどこれ幕末の動乱期よ
いいよね
でこれでも面白いのが、結構やっぱり自炊するのよね、
うん、
侍でも、
うん、
男子厨房に入らずとか言うけれども、うん、結構こう友達同士で和気あいあいと、
うん、
ご飯を作ったりもしていたりとかね、まあ、うん、でまあ昼ご飯はね五目寿司っていうのもね、
うん、
ただ見たところ五目、昼人参火薬にて五目寿司いたし候って書いてるから、
うん、
これ人参だけだったのかね、具は。
なるほど。
それとも番所がたまたま人参が好きで他にも具がいっぱいあったのか、具があったんやけど、まあ特に人参って言ってんのか、まあその辺はちょっとねわからないんですが、まあそうしたところもね想像が広がるところではありますよね。
面白いね。
うん、でまあ別の日は人参を置かずに、うん、人参の煮物を作って楽しみにしていたのが、一緒に江戸出張に来てるおじさんに全部食べられて怒ってるみたいなところがあったりとか。あとはさ、現在の感覚ですごいなんか番四郎の気持ちが分かるなっていうところで言うと、6月ぐらいね、来たばっかりの頃、
うんうん、
結構ね日記に頻繁に登場する江戸でできた友達がいたんよ。で2人で家で将棋をやって、
うん、
でなんか 俺が参照したと、うん、ですごい気分が良くなったから汁粉をおごってあげて一緒に食べたとか、うん、でまた他のいろんなとこ一緒に遊びに行ってるんやけど、うん、そのうち日記にそいつの名前が出てこなくなるのよ。
ああ
なんか結構あるやん、わかるやん、なんかさ、うん、この感じ
ちょいあれやな、切な的なも切な的な友達のやつや。
そうとか、そう大学入学したばっかりとか、うん、新しいところでバーで飲み友達で一瞬めちゃくちゃ超気合うと思って、うん、一気に仲良くなるんだけど、なんかちょっとずつ疎遠になっていくみたいな、うん、
疎遠やな
疎遠よ、うん、疎遠の、
まあまあその人の単身赴任終わったのかもしれへんけどな、
かもしれやんね、うん、うん、とかね、そういうところもさ、すごい今の若者っぽいよね。
なるほど、
また28歳やからさ
楽しんでんな、
うん、
だいぶ。
そうただでも28歳といえ、あのワンシロは既婚者なんで、
うん、
あの和歌山に奥さんと小さな女の子のお子さんを残しての単身赴任やから、うんうん、あのこの江戸で詰めてるところの家の近所に捨て子があったっていう話を聞いて、でそれであの自分の、ふるさとに残してきた娘を思い出して切なくなったりしたりとかね、
うん、
そうしたちょっと人情味のある、
なるほど、
エピソードが挟まれていたりとか、うん、なんでさ、この江戸時代の食生活とか、うん、一位の人たちの暮らしを知るという意味でも面白いんやけど、うん、さらにプラスするとこのもう万四郎のことがさ好きにならずにいられないっていうねキャラクターとして、
よかったな、うん、書いといて。
そうで、さらにさ、これがさ、ドラマとして面白いのが、あの、他の登場人物もめちゃくちゃいいのよ。
うん、
あの、先ほどちょっと名前が出たおじさん。
うん、
このおじさんっていうのは、慰問方。で、この慰問方だったら、慰問道っていう、
うん、
まあ、てかな、そういうジャンルの知識体系があるわけですよね。その、道って書いてね。で、この、慰問道の、このおじさんっていうのは、万四郎の師匠にあたって、
はいはい、
だから、めちゃくちゃ、その慰問に関する衣服着付けに関する知識はすごいのよね、
うん、
昔の事例とかもめちゃくちゃ知ってて、で急にこの仕事でこういう時はこうした服装をしてもいいんですかって聞かれた時に、万四郎は悩んでもおじさんはスラスラ過去にはこういう事例があったので、うん、こういう時はこういう格好しましょうみたいなパッと答えられる、うん、で改めておじさんすごいなって万四郎は思うんやけど、うん、でしかも慰問方では上司に当たるのよね、うん、おじであって師匠であって上司、うん、で同じタイミングで上京してる、うん、まあどちらかというと万四郎がおじさんに付き従う形で部下として上京してるんやけど、うんうんうん、このおじさんっていうのがめちゃくちゃ面白くて、うん、その仕事では超プロフェッショナルなんやけど、うん、プライベートがだらしなさすぎて、うん、至るところでこの万四郎が日記に不満を残しまくってるのよね、うんでそれがどんな不満かというと、大抵が食べ物とお金に関する不満で、あのどっかからすごい魚をもらったと、
うん、
でみんなで食べようと思ってワクワクしてたのが、気づけば夜のうちのおじさんが一人で食べてたとか、
うん、
その先だ自分が作ったおかずを、これで何日間の、あ、ちょっと作り置きしてんだよね、万四郎は、おかずを、うんうん。人参の煮付けとかを。
豆やね。
で、そう。これで、あの、2、3日はおかずに困らないと思ったら、気づけばおじさんに全部食べられてたとか。あとはその割り勘するときに、うん、ちょっと、万四郎細かいんよ、
うん。
で、めちゃくちゃきっちり割り勘しようとすると、おじさん適当やから、うん、なんか、もうそんなんせんでいいや、みたいなんで、腹立てで文句を言われて、ちょっとへこみつつ怒ってるみたいな。
うんうん、だからあれやな。仕事の上では尊敬はしてると。
そうそうそう。うん、
人としてはどうだと。
そうそうそう。っていうのをちっちゃくちっちゃく残してるんよね。日記にね。
つらつらと。いいね。
っていうこともね、めちゃくちゃ面白いんよね。
うん、面白いな。
うん。だからさ、これさ、わしさ、ネットフリックスでさ、ドラマ化すりゃいいのになみたいな。
まあでも全然 NHK のあれとかでやってたけどな。
そうそう。で、まあ、帰りに、例えば仕事の帰りに蕎麦屋に寄って蕎麦を食べるとか、
うん、
あの、まあ、ハマグリであるとか、うん、まあ、鶏鍋とか、まあ
いいじゃん、
日によってはそれが大外れやって、うん、あの、あれ、貝の鍋を食べるんやけど全然美味しくなかったから、一口食べて鶏肉の鍋に変えてもらって、でもなんかそれもいまいちやったって、うん、で、仕方ないから別の店で水豚を食べるんやけど、この水豚っていうのもどうにも自分の口に合わねえみたいなことを書いていたりとか、
うんうん
っていうのもさ、結構なんかドラマになりそうやん、
うん、
だからあの孤独のグルメンとかの江戸時代版やと思ったらさ、
うんうんうんうん、
結構面白いと思うのよね。でキャラクター立ってるしさ、うん、おじさんとか、うん、あとは同僚で仲いい兄弟がいるんやけど、うん、でその人たちと結構遊びに行ったりもするのに、日記ではその2人のことをケチ連って書いてたりするのね、うん、ケチな連中っていうちょっと仲いいのに悪口書いてたりするっていうね、うん、その微妙な関係性もね、うん、面白かったりするんですよね。
いいね。
うん、そう、まあ
ケチ連って、
まあ、こうした形で今カモメさんにちょっと本見せてますけど、
あ、まあ、これは原文、
原文の日記があって、その日記を日本語訳したパートがあって、うん、さらにその日本語訳したところから、当時の風習であるとか風俗とかの解説が入るっていう、
清涼飲料、
うん、あ、当時の江戸時代の清涼飲料はどのようなものであったかって、これ何やったかな、うん、水に白玉入れたやつやったかな、
何やなこれ、
あ、まあ、清涼飲料っていう、切り口で、これですね、あの四ツ谷の菓子にて麦湯くず湯などを飲むっていう、でこの、麦湯くず湯というものがどういうものだったかっていうことで、うん、まあ、そもそも江戸時代っていうのはあのまだ、ね、上水道が発達しながらもその近代都市にはなるんやけど、水っていうのが常に不足気味で、うん、結構その遠方から水を売りに来る水売りがいたりとかしてね、はいはい、あの1杯4文で水を売っていたと、うんうん、でさらに注文に応じてそこに白砂糖とか白玉を入れて売ってたんやって、で、万四郎も6月22日に、上野茶屋で飲んでいる白玉水がそれに当たると、うん、思われるということで、値段は茶代と一緒で68文、約1300円ということやから、
なかなかしますな、
なかなかしますね、うん、結構リッチなスイーツですね、うん、で、さて万四郎が飲んだ麦湯は殻付きの大麦をいって煎じて作るもので、湯とはありますが冷やしたいわゆる麦茶、
うん、
あ、なるほどね。でくず湯は湯でくず粉と砂糖を溶いたもので、これも冷やしていると思われますという、そうそう、まあ、そういう解説がね入ったりしますね。
うん、
結構ね晩酒のスイーツが好きやから酒も好きでスイーツも好きっていう、まあ、珍しいパターンですね。
いや、
酒好きと甘いもの好きっていうのはね、同居しないっていうのがまあ昔から言われておりますから。でな、いろんなその当時のスイーツ、あの具体的な店名とか商品名が出て、まあその紹介があったりとか、あとはだから楽しそうなのはお風呂屋さんとかも楽しそうなよね
この人ちゃんと働いてる？
働いてる様子はねほぼないね。
あ、そこはしたためなかったんだね。
まあしたためてはいる。でもあの例えば小手とかに行って、まあその着付けのお稽古をするんよね、うん、先生として行って、実はもう小手やからさ、お金持ちやからさ、そこで結構最後にご馳走してもらえて、
ああ映画な、
うん、でこんなもの食べたよ、美味しかったよみたいなさ、
ええー、仕事してんな
まあとかその江戸に着くまでの道々でも結構各種の名物食べてるんやけど、うん、大阪で食べたおまんじゅうがすごい美味しくて、うん、あの飛脚を雇ってそれ実家に届けたりしてるんよね。
ええー、すげえ、
まあ、よっぽど美味しかったよなとか、うん、
これ食ってみろと、
そうそうそう、
うん、
っていうね一冊なんですね。幕末単身赴任下級武士の食日記増法版、
面白い、
いやこれねめちゃくちゃ面白い。780円プラス税なんでね、うんうん、蕎麦や寿司、土壌などの定番江戸グルメから、質素倹約を、主とした長屋の食生活まで、几帳面な万四郎の日記から当時の江戸の食を史上再現という。
うん、
で、文庫化にあたり新たに発見された資料から、2度目の江戸滞在や日光出張、長州戦従軍の様子などを増補っていう。まあね、最後はね、ちょっと長州戦争まで従軍してるんでね。そこで万四郎がどのような働きをして、どのようなものを残してるのかっていうのは、ぜひ、文庫の増補版でね、読んでいただきたい。
ああ、すげえ。
うん。いや、これでもマジでテレ東か、NHK かネットフリックスかでね、ドラマ化すべきですよ。超見たいもん。
確かにな。はい。面白そう。
まあでも、この手のなんかさ、昔の食の話って面白いよね。
うん。
これはちょっと多分ね、今絶版になってしまってるんですけれど、ババはじめさんっていう、日本酒の研究家の方が書かれている、うん、吉川、ババはじめさんという方が書かれている、平城京に暮らすっていう本があるんやけど、
平城京。
これは平城京の遺跡から、 当時のあの木簡、木に書かれたいろんな資料が出てきて、そこから当時の普通の一般サラリーマン、まあ役人ですけれどもね、まあ公務員やけど、まあサラリーマン公務員の人たちの暮らしを、読み解くという一冊で、その木簡を読んでいくと、結構その日常使いされてたやつだよね。言うたら役所のメモ帳が大量に出てきたと。で、その中で、あの、役所勤めの公務員の人たちが、あの、休むのに、あの、下痢になったから今日は休みますみたいな、そうしたあの、休み届けが出てきたりとか、あとは食に関して言えば、あの、食堂のおかずがまずいぞみたいな、とか、おかずがしょぼいぞとか、そういう不満が残されていたりとか、まあ、ね、あとはその、月に5日はまとまった休みが欲しいよみたいな、だからこの辺もさ、結局今と全然さ、
変わってない、ね、
変わってないんですよね、昔から。っていうのでさ、一気にこの平城京っていうと、本当になんか歴史の中のさ、そう貴族がいて、みたいなけどさ、はいはい、一般の、あの、公務員とかまあ、サラリーマン的な、まあ、当時はまだその一般企業がないから、まあ、公務員なんですけど、感覚で言うとサラリーマンですよ、今の。の人たちの、本当なんかそういう日常っていうのはさ、すごいね、歴史がね、ぐっと近くなるんでね、で面白いものがすごく多いんで、ぜひぜひ。
いいっすな。
いいっすよ。
思いを馳せる。
はい。ということで、まあ、今日もちょっとね、雑談ベースに、なってしまいましたが。
J-POP をね。
語りすぎてしまいましたね。何も中身がない語りやったけれども。
無理して伏せる必要もなかったね。
あ、かもめさん、あの、先週買ってくださった本どうでしたか？
まだちょっと途中ですけど、面白いですよ。
モンテレッジオの旅する本屋。で合ってるかな、タイトル。今大丈夫？ちょっと正式なタイトル。
いや、雪は持ってきてないよ。今探しに行きました。本屋さんなんで。先週買って、でちょびちょびは読んでますが、今でも村に着きましたよ。
ああ、モンテレッジオ、小さな村の旅する本屋の物語、内田洋子さん、これもね超面白いですよ。これから面白くなってきますよ。
なんかホームページをたどってね、電話番号載ってるって言って、
ああ村のね、
直前で。
まあ、亀さん、今週1週間他に何かありましたか、カルチャー情報的なものは。
もうこの終わりロードしている時にさっきあれや、島ちゃんも見たって言うけど、魚映画、
はいはい、
魚の子を見ましたよ。
沖田修一監督の、
はい、でね、その魚の子、せっかくは持ってきてる、ね、魚の子面白かったんですけど、これね、
あ、パンフレットや、それ買おうと思って買い損ねた。
これね、あの、もし見た人、これから見る人、パンフレット絶対買った方がいい、
マジか、
これやばい。ちょっと今から島さんにね、
作りめちゃくちゃ可愛いな、
これやばくない。そので、そう読んでて、で途中で図鑑入ってんね。
わ、ほんまや、魚図鑑入ってる。
はい、上がるでしょ
う。おお、
これだから、あの、今イケてるパンフレットではの大島エリアさんか、
ああ、
やったと思うんやけど、
さすがですね。
うん、
写真もいいし、
さあ、直木田監督のやつって、まあ絵になるシーンが多いからね。
そうだね、今回多分あのフィルム撮影してるのがルックすごい良かったよね。
良かった、良かったし、あの、水多いやん、水槽とか、あの、まあ、海もそうやけどさ、なんていうの、それがちょっとこう暗く映るでしょ、あれがすごい良かったね。
あ、このパンフレット確かにいいね。
やばいよね。もうちょっとなんか、それ、そのパンフレット良すぎてテンション上がってさ、まだ開けてないけどさ、これさかなクンが描いた魚の子キーホルダープ
ラパンみたいなやつやな。
これプラパンですね。
これプラパンか、実際。
こんなん買うのは、これやっぱ大人になってよかった
ね。まあ、プラパンじゃねえ、もうちょっとしっかりしてるよ。プラスチック製品ですよ、それは。
これいいでしょ。イカと学生服。
かわいいな、それ。いや、でもこの魚の子は実際すごいいい映画でしたね。
よかったね。前、一個前が、あれ、子供は分かってあげない。あれ、最高やったんですよ。
沖田修一監督のね。
面白さとか好きさで言うと、僕はそっちの方が好きやったんですけど、この魚の子はね、さっきも言ったけど、ちょっと、なんていうの、ちょっと暗いんよね。その、話がとかじゃなくて。
絵のトーンがというか、
ね。トーンが。で、これうまく喋られへんけどさ、沖田さんのやつって全部かどうかは分からへんけど、その、今回だと特にその、さかなクン、ノンさん。がさ、まあ結局そのイノセントな人っていうかさ、イノセントな人とかイノセントな関係みたいなのとかを結構掲げてる映画が多い気がするんだけど、そこに踏み込めば踏み込むほど、やっぱりなんか 不思議なだけじゃなくて、
うん、
ちょっとあの予感出てくるみたいな感じが、
うん、
特に今回やっぱ水回りのシーンがすごい多くて、
うん
うん、なんか綺麗で美しくて優しいだけじゃないみたいなのがあった気がして、
あの映画でいうとこの魚の子というのはあのさっきから名前が出てるさかなクンの、
うん、
自伝の小説があって、
俺それ読みたいんよな、
自伝の小説じゃん、自叙伝か、
うん、
一行一会っていうね一行一会という本をベースにしてるんですけれども、うん、ただこれねその脚色としてこの魚の子がすごい上手いなと思ったのが、うん、もちろんその一行一会はさかなクンがさかなクンになるまでの物語ではあるんやけれど、うんうん、今回このさかなクンをのんさんが演じてるという触れ込みなんですが、
う
ん、
そう
これね必ずしもノンイコールさかなクンではないよね。
そうなんですよ。
というのもさかなクンは出てくるんですよ本人役で、
はい、
ただ
ドジョ版からね、
うん、ただこの魚の子の世界っていうのはめちゃくちゃ魚のことが好きで詳しくて、うん、そればっかりをやっていたさかなクンが、
うん、
結局さかなクンになれずに、うん、町の変わり者扱いされる、
うん、
おじさんになっているっていう世界線の中で、でも魚を好きな気持ちは失ってないと、
うん、
でその好きっていう気持ちが子供に伝播していって別の魚の好きな子供に、
うん、
でその魚の好きな子供、これは劇中のミーボーというノンさんが演じる、まあ、成長してからをノンさんが演じることになるミーボーに伝わっていって、うん、いわばミーボーが二代目さかなクンになるというような脚色をさ、
うん、
されてるわけであって、
確かにそうですね。
そう。なので本当に、このさかなクンのこれを自叙伝をそのまましてしまうと、特別な人が特別なキャリアで成功した、うん、成功物語なだけの話に、まあそれだけで十分面白い作品にはなると思うんやけど、
うん、
じゃなくて、好きな気持ちっていうのは伝播するし、
うん、
みんながみんな仕事として成功するわけでもないし、
うん、
有名人になるわけでもないけれども、
うん、
好きな気持ちを抱き続けていると、その好きな気持ちっていうのは誰かを動かすことにもなるし、
うん、
でそれがどんどんどんどんと次の世代、周囲の人に広がっていくっていうさ、
うん、
このなんて本当に、好奇心とか好きが伝播していく物語が一人の人生を超えたものになっていて、
うん、
その辺がねすごい良い脚色だなと思いましたね。
そうだから僕としては結構不思議な後味、まあ一回そうやけど不思議な後味の映画であったのと、
うん、まあでもあとノンさんはすごいね。
ノンさんすごいね、
うん、
俺アマちゃん、
うん、
全く見てなかったからさ、
うん、
なんやったらノンさんがその演じてるものを多分この世界の片隅の声優さんしか多分見たことなかった、うん、今回初めてその実際に演じてるやつを見たんやけど、
うん、
すごいね
すごいねもうだから実際そのノンさん、さかなクンをノンさんが演じるということで、まあ、ジェンダーの話とかもねちょっと話題になったんやけれども、うん、でもなんかもはやさジェンダーの話ほぼ関係ないよね。ノンでしか、ノンというかノンが演じるミーボーでしかなかったから、う
ん、一番最初にバーンって出る男とか女とか関係ないとか出るけど、うん、それもあんま関係ない、ね、
それも別にあれいらんかっていうのは気するもん、もはや。
そうだね、あれある種ミスリードなんかなと思って最後まで見て思ったけどね、
うん、だからちょっとなんかジェンダーをテーマにするのかなと思ったら全然そんなことはないから、
だから男も女もっていうよりもっと大きいな、
うん、
ちょっとなんかそうじゃないことやったような気がして受け取ってますけど、
うん、
まあ、でもこれはすごい面白い。やっぱ毎年一本でもないか北田監督って。
いや結構なペースで入って
すごいよね、うん、いや面白かったっす、
うん、
はい、あとパンフレットは絶対買った方がいいです。
そうですね、はい、そう。でも本当だからさかなクンの自叙伝やと思って見に行くとちょっと裏を書かれるよね。
うん、
うん、まあ実際まあさかなクンの話ではあるんやけれど、うん、でミーボーっていうのはこの物語の主人公のミーボーっていうのは実際さかなクンのあだ名ではあるんやけど、うん、だからなんかすごい複雑よね。
そうやな、
さかなクンをモデルにしたミーボーをノンさんが演じつつそのメンターとしてさかなクンになれなかったさかなクンが本人役で出てるっていう。
結構序盤そういう意味ではエキセントリック
です。エキセントリックですよ
毎回まあそうやけどそうですね、うん、
いや良かったですね。
いや結構印象的なシーンにいくつか、まあ僕入った時結構人いたんですよ、
うん、
でやっぱりあの面白い作品やからさ、
うん、
笑いが起こるとかは
笑えた、そうコメディとして普通に笑えたよね、うん、
それは毎回そうやけど、
うんうん、
それも良かったね、
うんうんうんうん、
あのそうやな、これいいか、あの最序盤でさ、
うん、
タコ締めるとこあるやろ。
あ、最高。
あそこね、あの、いや、俺は笑いかけてんやけど、シーンってなって。
マジで？
その時、場内。で、確かにこれは、どっちかかもしれんと思う。その、結構、分かれるかもと思って。
あの、ノンさんが、まあ、ノンさんになる前ね、まだ子役。
ノンさん、うん、そうそう。
あの、子役、子役の子もめちゃくちゃ可愛かったよね。
あれはすごい良かった。あの子も良かったね。
うん、まあ、さかなクンをモデルにしたミーボーという主人公で、まあ、子供時代は子役の子が演じていて、うん、高校生以降はノンさんが演じてるんやけど、うん、その、子供時代に、そのミーボーがタコがすごい大好きで、うん、海に行ってタコを捕まえるんよね、うん、でタコを家で飼いたいって言い出して、うん、でお母さんミーママと呼ばれている井川遥さん演じるお母さんは、うん、はい、本当にミーボーのことをすごい大事に、とにかくミーボーが好きなものを、そう、好きな気持ちを大切にしたいという教育方針やから、うん、ミーボーがタコ飼いたい、これをお家で飼いたいって言うと、うん、ちゃんとお世話できる？そう、
自分でお世話するのよって。
あ、ちなみにこのタコってのはちっちゃいタコじゃなくて、めちゃくちゃ大きいタコなんやけど。
これぜひ見てほしい。あ、すげえよ。
で、そのタコを、ミーボーが飼いたいって言ったお母さんが、いいわよっていうね、うん、ちゃんと自分でお世話できるなら、うん、いいのってなった時にお父さんが出てきて、おー、ミーボーやったらすごいじゃないかって言って、うん、そのタコを持ってどうするのかっていうね。
そう、
これ あそこ超笑えた。
これマジで見てほしい。俺の、ま、俺が見た回は静まり返った。
まあ、笑うか引くかっていう、ね、
あまりにも真に迫っとったんでしょうな。
いやでも全般的に後半のコミカルなシーンもめちゃくちゃ笑えたし、うん、であんまり説明ないけど、あれ全部のエピソードが多分実際の原作にあるのをちょっとずつ脚色してる話で、
だから実際さかなクンにすごい興味出たけどね。
あ、さかなクンの実人生に対してね、
もともとまあすごい人やっていうのはさ、
うん、
こうテレビとかで見てるだけじゃなくて、うん、いろんなとこから聞いたりしてたけど、
うんうんうん、だってさ、あの劇中でさ、カブトガニの孵化に
はいはい、はい、
あれ成功するっていうシーンあるやん、うん、あれ実はなんよね。
あ、そうなんや、うん、あ、すごいね。
さかなクン実際カブトガニの孵化に成功してるんやけど、うん、あれでさ、ギャグシーンとしてさ、あのカブトガニをさ散歩に連れていくっていうのあるやん、うん、で実際散歩させてるやん、うん、であれも実話で、
うん、
でこれね、劇中であんまり語られてなかったんやけど、実際さかなクンも水槽の中にずっとカブトガニいるやるとかわいそうやから、うん、ちょっと外に連れ出したりしてたんやって。でそうしたら、それをカブトガニはその定期的にさ、あの外に行ったり中に帰ってきたりするやん、
うん、
その感覚っていうのを潮の満ち引きやと勘違いして、それが産卵につながったっていう、
すげえ、
偶然が生んだ奇跡っていうね。
そんなことあるんやな。
そうそうそう
とかね、
うん、いや、うん、面白かったね、
はい、というので、
あとさ、本屋としてはさ、うん、やっぱり序盤でミーボーがこの井川遥から魚図鑑をプレゼントしてもらって、うんうんうんうん、すっごい夢中になってページをめくるっていうさ、うんうん、あのパラパラと子供が本を入り口に自分の好きなものに触れてでそこでこのページをめくる音と好奇心がさ、うん、一体化していく、あのページをめくる音に泣けるね。
うん、確かに、
うん、でずっと図鑑を大事に持ってるわけよ、どこ行くにも。
印象的ですからね。
印象的でしたね。
うん、確かに、
はい、ということで、魚の子はもうしばらく和歌山でもやってるかな。
多分やってると思う。
これでもイオンとジスト両方でやってるしね、和歌山は。
両方やってるか。
両方やって
る。俺はイオンで見たけど。
そう、あの、うん、私はあのジストシネマで見たんで、うん、まあ、全国のシネコンでかかっていると思いますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。
ではね、前回紹介したノープと魚の子のこの落差。
あ、でもノープは実際にあの、見に、この本プラを聞いて見に行ってくださった方が何名かいらっしゃった
っぽくて、
店頭でも面白かったよって、
うん、
よかったよって言ってもらえることがありましたね。
僕たち何の一切も関係ないですけど、いい映画でした。
いい映画でしたね。はい、ということで、今週もほぼ雑談会になってしまいましたが。
踏みとどまってる。今週は踏みとどまって
る。まだ踏みとどまってる、うん、ちゃんと情報のあること言ってるから何か言い忘れてることないかな。
うん、大丈夫です。告知は最初にさせてもらったんで。
はい。まあじゃあ、ということで、ね、今週もあの、お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。エンディングは、バグースで同じ月を見ている。うん、まあ、月が綺麗な季節に。なんで違うわ、もうお月見とか終わってんのか。
あれは終わりました
よ。終わりましたか、はい。まあでも、秋は名月ですよね。
まあそうです、大きく言う
よ。眠る街の公園、耳に触れるあなたの声、とてもこのミスさん、その声と喋り方、今日も月が綺麗に いあなたを一人一人見つけるたび嬉しくなる。